司法書士に聞いてみよう。FM 大白をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りしている司法書士に聞いてみようの時間です。司法書士は会社設立や不動産登記、そして相続、遺言などをサポートしてくれる法律事務の頼もしい専門家です。この番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが月替わりで様々なテーマについてお届けしています。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、宮城県司法書士会所属の、司法書士の門田と申します。本日はよろしくお願いいたします。
はい、門田さんですね、よろしくお願いいたします。今日のテーマはどういったテーマですか？
本日のテーマは、会社の登記ということになっております。はい、
あ、まあ、ズバリその全体的なお話ということですね。
はい、
会社の登記、そうですね、今までいろんなゲストの方に、まあ、要所要所でお話はいただいてるんですけど、では今日その基本的なところを一度、まあ、改めて私も学び直したいと思ってお話を伺います。では、会社の登記というところなんですけれども、まあ、基本の基のところでどういったものか、まあ、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、司法書士の方の解説でまずはお願いいたします。
はい、会社の登記と聞いてですね、はい、あまりこう一般の方というとしてですけど、ね、はい、身近なものではないと思うんですね、あんまり。はい、ただ皆さん生活しているとあちらこちらになんとか株式会社とか、はい、なんとか有限会社っていうそのまあ看板だったり、あと実際物を買ったりすると、はい、そこのまあ会社から物を買うことが多々あるかと思うんですけども、はい、まあ会社と言いましても、なんですよね、基本的に、なんだろう、皆さんこう、人間であれば、体があって、はい、姿が見えるわけですけども、
まあ、物体
が見えるわけですけど、はい、まあ、例えばこの FM 大白株式会社様について、はい、まあ、皆さんこうやってこうラジオ局を運営されてるわけですが、はい、実際じゃあ、その姿が見えるかっていうと、はい、実際見えないですよね。
そうですね、実態はつかめないし。
つかめないですね。はい、要はこう法律によって、はい、その FM 大白株式会社っていう会社に、はい、まあ、人間で言えば人格、はい、まあ、法人格というものを与えて、あ、はい、まあ、皆様といろいろお取引をする、はい、まあ、ことができるように、はい、するためにその会社の登記というものが、登記をすることによって、はい、その、まあ、人の集団、うん、物の集団が、まあ、会社ということ、はい、法人格を与えられるんですね。
はい、
そのための登記ということになります。
初めてそれで認められるということですね。
そうですね、一応法律でも、設立登記をすることによって、まあ、はい、効力が発生するということになってますので、
はい、だから自分だけで会社だよって名乗っていても、まあ、そんな人はいないかもしれないんですけど登記をしないと、まあ、一人前じゃないということですね。一人前っておかしいですけども、
まあ、いろいろご商売をする上では、まあ、個人事業主、はい、でも私も、まあ、司法書士という個人事業主ですけども、はい、まあ、個人事業主でやってもいいんですが、はい、こういったその今いろいろこう、なんか取引が、まあ、世界的にというか、はい、距離とか、はい、まあ、そういうのが広がっている、中で、はい、やっぱ取引をするご商売をするってことになると、はい、まあ、人もたくさん必要ですし、お金も集めなきゃいけなかったりしますし、
はいはい、
そういったことを考えると一応会社という、まあ、法人格を集団法人格を作ってですね、
はい、
まあ、ご商売をする取引をするということにが、まあ、今の社会には必要なものをなんだろうなと思います。
なるほど、はい、で今日、まあ、私この番組をちょっとね時間はかけてもある程度ホームページに概要をこうアップしたりしてるんですけど、はい、多分その会社登記というテーマにするとこれから登記したい人がこのラジオを聞かれるのかなってちょっと思ったんですよね。うん、なのでちょっと個人事業主とか、まあ、フリーランスでやってる方が会社にしたいと思った時にどんな風に進めていくのかその辺お聞きしていいですか？
会社の作り方ということ。
あ、そうですね、はい、
まあ、ゴールとすると、まあ、法務局に、はい、まあ、登記の申請を出すっていうところなんですけども、
はい、
まあ、その準備とすると、はい、まあ、株式会社を、まあ、例に、うんうん、皆さん一番有名なと思うんです
が、
株式会社を例にとると、
う
ん、どういうご商売をやりたいかというところ、はい、まあ、一応司法書士に相談する体で考えますと、
はいはいはい、
まあ、会社のお名前名前をどうしたいとか、あと事業目的こんなことをやりたいとか、
はい、
多分そのまあまあ、個人事業主でやってる方はまあすでにまあ、あるんだと思うんですけど、
はい、
まあ、そういったその要は事業 内容ですね、
はい、
を、まあ、持ってきていただいて司法書士に相談していただくと、
はい、
で、まあ、司法書士とやり取りをしていく中で、はい、まあ、その会社を作る上で必要な事項を整理して、
はい、
まあ、書類を作ると、
はい、
で、まあ、株主であったり、はい、役員の方からあとハンコ、
うん、
ご署名とかをいただいて、
はい、
まあ、まずは交渉人、あんまり多分聞かない、
あ、でも遺言の話の時によく出てき
ますね、
はい、
あの公正証書を作る交渉人のところに、まあ、認証、まあ、証明文をもらうんですね。
はー、そうなんですか。
それでまたつけて、あと資本金も必要ですので、はい、お金を銀行に振り込んで、
はい、
司法金を振り込んで定款を認証してもらって、あと法務局に、はい、まあ、申請書を持ち込むっていうことになりますね、
は
い、
なるほど。
時間的に言うと、まあ、あの本当に頑張ってれば、
頑張れば、
頑張れば、
頑張れば、はい、
まあ、あの本当1日でそこまでやれてしまうこともやれるんですが、
あ、まあ、ものが全部揃っていればですね、
もう全部決まってて、はい、交渉人とかのスケジュールも調整できれば、
はい、
ただ、まあ、大体はまあ1週間とか2週間とか準備の期間をいただいて、
はい、
ゆっくり、まあ、あまり間違いないようにしていくのが一般的かなとは思います、はい、
そうなんですね。あの一人でされる方もいらっしゃるんですか。
そうですね、あの以前は、
はい、
あ、まあ、古い時代を言えば株主何人以上必要とか、あと役員も3人、取締役3人以上必要とか、
はい、
そういったものがあったんですが、今は、出資者株主もお一人からでもいいですし、
はい、
あとは役員も、
はい、
取締役1名から
できますので、ですか、
はい、お一人で本当出資して、
はい、
お一人で役員になるという方もたくさんいらっしゃいますね、
は
い、
そうなんだ、で登記も自力でできたりするんですか。
そうですね、あの法務局の、
はい、
窓口で、まあ、予約制ですけど、
はい、
相談やってますし、
あ
とは、まあ、あのこういったことを言うと商売上がったりかもしれないんですけどあの法務局の、
はい、
ホームページに、
はい、
設立登記の申請書のひな
型
とかもあります、
はい、あとは、まあ、そうなんだ、
そうなんです、もうダウンロードできる、
はい、
ワードの形で形式で、
はい、
あの作るものもありますし、あとは、まあ、巷で本屋さんでも設立の書類の書き方とか、
はい、
そういったものも、売ってますので、
はい、
まあ、あのお一人でやることも十分できると
思います、まあ、できないわけではないとということですよ ね、
はい、
でもやっぱり専門家がいらっしゃるので、あの一人ではありがちな間違いとか、あとは一人でこういうところに注意しなきゃいけないっていう、まあ、なので司法書士の皆さんに頼んだ方が安心ですよっていうポイントってあると思うんですよね。はい、
そうですね、やはりあの設立登記っていうのは登記を出した日が会社の設立の日になるんですね。
あ、そうなんですか。この日っていうのを書くわけじゃないんだ。
登記を申請した日なんですね。
その持ってった日。
持ってった日です。
はい。
で、それが無事に通れば、
はい、
申請した日が、
はい、
無事にこう設あの会社の登記簿に法人成立の会社成立の年月日に載るんですよ、
はい、
でそこが例えば自分の記念日だったり、
はい、
誕生日だったり、
あ、はいはい、
ね、あの好きな数字だったり、あとまあいろいろこう、
まあ、大安吉日と
かこだわる方いらっしゃいますよね。
そうですね。
それで、あのそこにこう無事に通ればいいですけど、万が一例えば、登記には使えない文字があったり、
そうなんですか。
一応、うん、あの会社の称号でも、
はい、
まあ、今カタカナ漢字アルファベット使えるんですけど、
うんうんうん、
私が一度ちょっと失敗したのは
かなり昔
かね、かなり昔ということにしました、
はい、
アンドっていう記号があるんです。
あ、こういうあの、うん、こういうあの一文字でアンドっていう、
はい、アンドは使えるんです。
あ、使えるんですか。
称号には使えるんです。ただ、
はい、
称号の先頭には使えないんです。
はあ、それってなんかやっぱり決まりがあるわけですよね。
決まりがあるんですね、はい、でちょっと私そこをですね、まあ、あの見落としてたから、あの他の地域で登記されている事例があったんですね。
あ、そうなんだ。
大丈夫だろうと思ったら、
はい、
あのまあ、私仙台ですから仙台の法務局ではいいですよと言われて、
はい、
ちょっとお客様にちょっとお詫びした、
はい、というケースが
ありました。まあ、そこはあのお客様はあの全然あの怒ってらっしゃらなかったので、
ま、そうですね、まあ、気になさらないお客様だったということでね、
ちょっと私の不勉強な一例ということで、そういったものがありますんで、
はい、
まあ、その記念日とか目指す日に登記できなかったりとか。
確かにそうですよね。
あと一応もう会社の目的でも、
はい、
あの分かなんですかね、不明確なもの、
はい、
まあまあ、合法じゃないもの、違法なものを書く人はまあいないと思うんですけど、一応あの具体的じゃなきゃいけないので、
うんうんうん、
そういったものでちょっと抽象的なものだと、
はい、
ここは登記できませんねって言われたり
は
とかも、まあ昔ほど厳しくはないですけど、
はい、
若干あるようです、
ね、そうですね。だって今業種も何やってるのかわからない、こう言っては失礼なんですけれども、そういったお仕事たくさんありますもの ね、うん、
カタカナで、まあ、本当に最先端の業種だと、
はい、
まあ、登記に載せるにはちょっと、
はい、
あの不適格なものがあるということですね。
そうすると、まあ、例えば今ふっとねちょっと横の質問になってしまうんですけれども、はい、何かを売る仕事をしていたんだけれどもだんだんこう業態が変わってきてまあ、何でしょう収益の多い方に少しずつ移ってるうちにいつの間にかその登記と違うことをやってしまってるっていうケースはあった場合は届け出をしなきゃいけないんですか？
基本的に先ほど申し上げたように法律で認められた法人格で、はい、その登記簿には、はい、事業目的っていうのがこう箇条書きで羅列されるんですね、自分で登記するんですけど、
はい、
一応会社はその目的の範囲内で存在することになっているので、その目的から外れた行為っていうのは基本的にはできないんですね。ただまあ一応その他付随する業務って書いてあるのであ、はい、まあ、周辺業務は、はい、そのまあ拾えるとしても、
はい、
本当に全く建設業と飲食業になると全く別物ですから、
はいはい、
目的に飲食業がないのに飲食店やってるとかってなると、
はいはい、
まあ一応その事業目的には反していることになるので、
はい、
まあ、一応できないことにはなるんですよね。
あ、そうか。じゃあ、まあ隣接する業務だってあればいいみたいな、うん、ある程度緩みを持ったその他みたいな書き方もできなくはないってことですか？
皆さん大体の会社さんは、はい、その他、
はい、
付随する業務っていうのを一番目的の最後に入れてるんですね。
あ、そうなんですね。
一応周辺業務はそこで、はい、拾えると思いますけど、
でも完全に今おっしゃったように建設と飲食みたいなのだと、はい、もう一回届けでをしなきゃいけない。
そうですね、目的の変更登記というのがありますので、
はい、
それをすることになりますし、なりますね、はい、
両方やってる場合は、まあ、追加するみたいな形。
そうですね、建設業って書いてあった次にまた例えば飲食店の経営とか、
はい、
であとまあ設立するときにも皆さんにお話してるんですけど、まあ、目的に書いてある業は必ずやらなきゃいけないものでもないので、将来的に何かやり事業拡大してやりそうなものっていうのは、
はい、
まあ、できればこうある程度だと設立のタイミングとか何か違う目的の変更のタイミングで、
はい、
まあ、ちょっと入れておくと、
はい、
あとあとまた目的の変更登記をするとまた登録免許税っていうのが、
はい、
また3万円かかったりするので、
一
度にやっておいた方が、はい、いいかなと思います。
で、そういったアドバイスもくださるのが司法書士の皆さんということですよね。わかりました。だんだんこう概要が見えてきたんですけれども、はい、まあ、ちょうどですね番組も中ほどになりましたので、ここで門田さんのリクエスト曲をおかけしたいと思います。今日は門田さんのリクエストはミーシャの包み込むようにをいただいてますが、何か思い出のある曲ですか？
そうですね、まあ、あんまり大したことではないんですけれども、
はい、
昔私がこの業界に事務員で勤め始めた時、まあ、20数年前なんですが、
はい、
法務局に登記を出す時って当事者出頭主義って言って必ず窓口に書類を持って行かなきゃいけなかったんですね、
は
い、今はインターネットとか郵便で大丈夫なんですが、必ず行く必要があったんですね、
はい、
で私補助者の時の仕事っていうのは、基本的にメインはその法務局に書類を出しに行くとか、で登記終わった書類を回収するっていうのがメインだったもんですから、
はい、
当然こう法務局車で、はい、移動するんですけども、その時にまあ事務所の先輩がこう、
はい、
CD を置いといてくだ、まあ、置いといて、
はい、
それでまあそれをこう
聞
いたんですが、それがたまたまこのミーシャさんの住み込むようにで、
はい、
まあ、ヘビーローテーションで聞いたと若かりし頃のこう、まあ、いろいろ楽しく
思い出といいますかね、
補助者時代の思い出の曲でございます、はい、
じゃあ早速思い出していただこうと思います。
はい、
はい、門田さんのリクエスト曲です。ミーシャの包み込むように。はい、お送りした曲はミーシャで包み込むようにでした。思い出されましたか？
そうですね、若かりし頃。
若かりし。今も十分お若い感じですけれども、はい、では本日は宮城県司法書士会から門田修さんをゲストにお話を伺っております。会社登記についてということで、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
門田さん、打ち合わせの時に何やら罰金があるってちらっとお話をされてたんですけれども、それについて、お聞きしてもいいですか？
はい、会社の登記をされている場合ですね、
はい、
基本的にその会社の登記されている事項の、
はい、
に変更があった場合
は、
はい、2週間以内に、
はい、
登記をしないと、
うん、
まあ、100万円以下の過料に処すとなってるんですね、
はい、罰金を、まあ、過料、ね、正式な言葉で過料というんですね、
法律用語で過料ということですね、はい、まあ、要は罰金でございます、
はい
はい、で、ただ、まあ、いきなりじゃあ2週間過ぎたら100万円が来るか、罰金が来るかというと、はい、そうではないんですが、一応、まあ、これは運用がまあ法務局とか裁判所の方で判断されていることなので、はい、
うんうん、
私どもの方にその正確なデータがあるわけではないんですが、
はい、
経験上のことを申し上げますと、
はい、
まあ、登記がだんだんこう半年ぐらい、
はい、
登記が、遅れていると、
はい、
まあ、2万円ぐらいの過料が来ると、
はい、
いうことは 聞いてました。あと、まあ、10年ぐらい経過した会社さんで、
はい、
まあ10万円以上の過料が来たというのは、はい、これは聞いたことがあるということ。あ、
そういう方も中にはいらっしゃったということですね。
私が実際見たのは8万円までの過料通知は見たことが、
それは現実に体験されたことがあると、そうですね、そういった方がいらっしゃったということですね、
はい、
でも言わなきゃバレないって私素人考えで思っちゃうんですけど、どうして分かるんですか？
法務局の方では、まあ、はい、そうですね、日々多分登記の情報もちろん管理されているわけで、まあ、役員の任期が、はい、今最大、取締役の任期は最大10年なんですね、
はい、
10年以上の任期は、まあ、有限会社の場合は任期がないんですけど、
はい、
株式会社の場合は任期が 最長10年なので、10年を経過したものからですね、
はい、
まあ、法務局の方で何か調査をしているんだと思うんですが、うん、
はいはい、
ランダムなのか全部なのか分かりませんけれども、
はい、
法務局の方でデータを管理して通知を出しているようです、はいはい、
じゃあその期限をオーバーしたものはイコールもうその段階でちゃんとしてないっていう話になるわけですよね。
まあ、そうですね、法務局さん側のご判断としては
、はい、
まあ、そうですね、もう何年から登記がされてないので、
はい、
裁判所からです、ね、通知が過料の決定が来るということになりますね。
あ、その前に予告ってないんですか？
予告は一切ありません。
ないんですか？
不意打ちですね。
不意打ち怖いですね。なんか
そうですね、はい、もう郵便も茶封筒で、
はい、
ちょっとこう宛名が会社名で代表取締役個人の住所に来ます。
お家に来たりする
んで、お家に来ます、通知が。でそれを封を開けると、
はい、
タイトルが過料決定、
はい、
主文、
過料何、主文とか書いてあるんですか？
書いてますね。
そうなんですか。
何万円に処すと、
怖いですね。本当になんか裁判みたいな感じで。
そうですね。
でもその経営者の方はなんでこう来たんだろうって理由も書いてあるんですか？
一応そうですね、何年から登記がされてないということで、
はい、
ちゃんと理由が書いてます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあその間違いがあったというよりも期限が切れてるっていうことが大半ですか？
そうですね、やっぱり皆様その登記っていうのはどうしても日々の経営に関わっているものじゃないと言いますか、登記を見ながら仕事をしているわけではないので、よく忘れがちなのは、
はい、
まあ代表者の方って住所が登記されてるんですよ、
はい、
その住所を変更したんだけど忘れてたとか、
あ、 そうか、
あとやっぱり役員の変更ですよね、
はい、
定期的に2年だったり、まあ、その会社ごとにで違いますけど、
はい、2
年だったり4年だったり10年の役員改正を忘れてた、
はい、
これが多分だいぶ大多数だと思いますね。
じゃあその受け取った方はあってやっぱり思われるわけですよね。
そうですね、思うと思います。まあ、私の、まああまりこれね、もちろん会社も言えないですけど、
はい、
経験上はやっぱり先代からといいますか、
はい、
事業を引き継いだ方で、
はい、
まあ、多分その自分への役員変更とかも先代の方が多分やってくれたんでしょうね、
はい、
で自分はそんなにこう登記をするもんだと思ってなかったんだと思う。なるほど、
まあ、意識が ね、
そうですね、
あまりない
みたいなくて、
はい、
で実際10年経っていきなり通知が来て、ちょっとまあその方はまあ驚いたというよりは お怒りになって
あ、そうなんですか。
ちょっと予告もなくこれは何なんだと、は
い、
ただまあ税理士さんを通して私がちょっと説明して、
はい、
まあ、一応、まあ、まあこれは仕方がないもんだな、はい、知らなかったら私が悪いんだなということで、はい、まあ、ご納得されて、
はい、
まあ10年ぶりの役員変更登記をしたという事例はありますね。
うん、じゃあそのまあ期限っていう言い方でいいんですか、
はい、
あと期限切れ以外に何かその、まあ、住所変更、住所が変更が実際はしてるんだけど登記が変わってないとか、それから役員さんの期限が切れている以外にはもうないと思っていいんですか、
う
ん、
そうですね、今はちょっと自分で言っときながらなんですけど、そうですね、任期があるのは役員だけですし、はい、まああ
、そっか、任期ですよね、期限っていうか任期ですね。
住所変更も住所変更した日がありますから、
はい、
そこから2週間ですので、
は
い、まあ基本的に多分いろいろこうお名前を変えたとか目的を変えた方が登記は半年1年ほっとくって方は多分いないですからね、まあ、基本的には役員の入れ替えだとか、
はい、
お名前、あ、住所の変更、
はい、
そこが遅れてたってことですね。
そうなんだ、司法書士の方が、まあ、ずっとねお付き合いしてるような会社さんであればそういったミスってあんまりないと思うんですけど。
そうですね、やはりこう定期的にお会いしてれば、あ、今回、
はい、
役員変更時が来ますねとかっていうご案内はしておりますので、
はい、
まあ、司法書士が関わっていながら過料が来たっていうのは多分あんまりない
ですよね。ちょっと私も今そんな風に思いました。
役員の任期が10年になって、はい、最長10年になっているので、
はい、
やっぱり10年後にじゃあまたご連絡するかっていうとなかなか難しいことありますよね、
は
い、
ま
あ、自分自身も、まあ、無事にこう、
はい、
司法書士続けられてればいいですけど
確かに、
まあね、なかなか10年間連絡してなくて、はい、10年後に連絡するっていうのは難しいので、まあ、できればね、自社でちょっと 少しこう管理をしていただけると、はいはい、まあ、そういう漏れはなくなるのかなとは思います。は
い、確かにね。でもちょっと怖いですね、その処すっていうのが今主文っていうのが怖いなと思って、ね、まあ、みんなドキドキされると思うんですけれど、はい、まあ、最初の質問にちょっと戻るんですが、
はい、
お金、投機にはお金もかかるわけですよね。もちろんその会社を作るときに資本金は必要なんですが、はい、それ以外の部分は、まあ、定額というか決まってるものなんですか？
そうですね、登録免許税っていうのが、まあ、国の税金で、
はい、
まあ、法務局に納めることになるんですけど、
はい、
まあ、それは会社でどういう登記をするかっていうことによって決まってますので、例えば株式会社の設立であれば15万円とか、まあ、今有限会社が新しく設立できないので、この合同会社というものの設立であれば6万円とか、
はいはい、あ、そこはもう一律、
そうですね、一律ですね、うんうんうん、まあ、変動があるとすると資本金を増やすとかの場合はその増加する資本金にいくらその1000分の7をかけるとか、
あ、それに応じてですね、そうすると資本金と、あとその今の一律のそれ何金なんか
名刺
の登録免許税ですか、はい、登録免許税があると大体の予算っていうのはこう見えてくるわけですね。
そうですね、あとは司法書士の報酬っていうことになると思うんですけど、
はい、
まあ、そこは自由化されているので、
はい、
まあ、ここで一律いくらとはちょっと言えないですけども、
はい、
まあ、司法書士に相談するときに見積もりを取っていただいて、
はい、
まあ、業界相見積もりとか
そうですね、
まあ、別に取っていただいてもそこは、はい、嫌がる司法書士はいないかなと思います。
司法書士さんって見積もり書を出してくださるものなんですか？
出しますよ。
そうなんだもういやこんなに長年やっていてちょっとすいませんでした。
出します。
相見積もりありなんですか？
まあ、あまりね
相見積もり取ってますって言われると聞いたことないですけど、
言われるとちょっと、うん、どうしようかなと思いますけど、うん、ただ、はい、実際言われるときありますね。いくつかのところに見積もりお願いしますと言われることありますので、それはもう自分の金額を出させていただくと、
はい、
あとは自由に選んでいただければいいかなと思います。
確かにね、はい、でも金額だけじゃないと思うのですよ。そう言われると悔しくないですか、なんか
あ、そうです。でもやっぱり少しでもね、
はい、
お金やっぱり費用は抑えたいですからね。
まあ、そうですけれど、うん、
いろいろありますので、
まあ、進め方もね、その皆さんによって違ったり相性があったり、うん、あとポイントですねもう違ったりするので、本来はお金できる、まあ、選ぶっていうのもどうかなって思うんですけど、うん、でも先立つものも大事ですもんね。
そうですね、ですから、はい、まあ、見積もりも例えばメール一本で済ませるとかだと、
はい、
ちょっとこちらもどうしようかなと、はい、思いますので、
はい、
実際、まあ、ご相談に来ていただいて、
はい、
見積もりお願いしますって言っていただければ多分こちらの、はい、印象もお分かりいただけると思うので、
はい、
やっぱりそうですね、先ほどおっしゃられたようにやっぱりどの人と
会うか、うんうん、相性とかね、
あ、
うんうん、
お金だけじゃない部分もあると思うので、
はい、話の合う合わないもね、あると思うんですけど、
お気軽に、まあ、無料相談、まあ、無料相談かどうかもその司法書士次第ですけど、
あ、そうですね、
まあ、聞いてお気軽にご相談いただければと思います。
はい、ちなみに今気になったんですけど、司法書士の皆さんからお断りされるケースっていうのもあるんですか？
そうですね、基本的に登記の業務は、
はい、
まあ、依頼があればお受けすることにはなると思うんですけれども、
はい、
やっぱり例えばその期日がある程度こうちょっと限られていて、
は
い、自分の今抱えている業務、やっぱり先約が優先ですので、
うん、確かに、
そっちをまたの兼ね合いでちょっと今、
はい、
対応できないので申し訳ありません、はい、ということはあるかと思いますね。
わかりました、うん、今日はすごく詳しくお話をいただいてどうもありがとうございます。本日は宮城県司法書士会から門田治さんに会社の登記についてお話を伺いました。門田さん、本日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、この番組は毎月ですね、第4木曜日にやっておりますので、また来月の放送をぜひ皆さんお楽しみになさってください。それでは担当パーソナリティの笹崎久美子がお伝えいたしました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。